町の話題。今週は村岡公民館の鈴虫愛好会が育てた鈴虫の配布について、鈴虫愛好会の会長でいらっしゃいます吉田努さんにお話をお伺いしていきます。吉田会長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、ただいま鈴虫の涼やかな音色が聞こえております。まずはこちら、鈴虫愛好会の活動内容について吉田会長、教えていただけますか。
はい、9年前から村岡公民館の鈴虫愛好会の会長を拝命しています吉田です。現在村岡公民館の鈴虫愛好会の会員は14名です。この14名の会員や市内の協力者の方々が自宅で飼育したスズムシを毎年7月下旬に村岡公民館に持ち寄ります。集められたスズムシはなんと約1万匹程度になります。この1万匹のスズムシを今年は7月22日に村岡公民館で十数匹程度をコップに入れる作業を行います。そのコップに入ったスズムシを藤沢市内各地の市民センターや公民館で市民の方々を対象に無料で配布を行っています。また同じ時期に市内の保育園22施設と村岡ホームにスズムシが入った飼育箱を貸し出しています。保育園では自然保育としても活用され、子どもたちがその成長を見守り、スズムシの鳴き声を楽しんでいただいております。
今ではたくさんの方が毎年心待ちにされている事業となりましたが、スズムシと生活する魅力について吉田会長はどのように感じていらっしゃいますか。
はい、実は昭和46年に村岡公民館でスズムシ愛好会が発足し、スズムシの無料配布事業は今年でなんと53年を迎えます。市内の公民館事業としては貴重な長寿の事業になっています。大きく2つの魅力があります。真夏の夜から初秋にかけてリーンリーンと鳴く涼やかな音色が一番の魅力と思います。私たち人間では作り出せない音ですね。そしてその良さは生活の中で季節感を実感できることではないかと思います。桜が開花する前後から越冬したスズムシの卵を孵化させるために、卵が産み落とされた土に水やりを開始します。冬の間乾いた土壌に水やりするタイミングと水の量が上手に孵化させる最大のポイントです。そして5月中旬前後から孵化が始まり、専用の餌とともにナス、キュウリ、レタスなどの野菜を与えて本格的な飼育が始まります。前の年の秋にメスが土の中に産み落とした卵がこの夏に孵化します。孵化、つまり新たな命の誕生を確認できる感動ももう一つの魅力でしょうか。最新の観察では一匹のメス、つまりお母さんがなんと数十匹の卵を産んでいることが確認されました。
たくさんの魅力についてもご紹介いただきましたが、今年で53年を迎えられたんですね。ではスズムシの配布以外で行われる事業、こちらについてもご紹介いただけますか。
はい、今回はメインとなる2つを紹介します。一つ目は藤沢市の市庁舎のロビーに飼育箱を設置し、来庁舎にスズムシの音色を楽しんでもらおうと計画しています。7月下旬ごろに設置し、8月初旬には来庁舎の皆さんが音色をお聞きいただけると思います。2つ目です。これも4度目の試みですが、スズムシを自然界に放し野生化させる大胆なプロジェクト計画があります。このスズムシの放鳥は8月19日月曜日午前10時から川名御霊神社の境内で行われます。川名自治会と子ども会、川名御霊神社総代の協力で行われます。 昨年は20名ほどの子どもたちが参加されました。
藤沢市役所のロビーでは市民の皆さんにもスズムシの音色をお楽しみいただけますのでね、ぜひこの時期を楽しみにお待ちいただきたいと思います。さあ、それでは今年のスズムシの配布方法について教えていただけますでしょうか。
7月22日の午前中にコップの中に入れたスズムシを次の予定で配布します。配布したコップをそのまま持ち帰れますので、どうぞ手ぶらでお越しください。配布日程を申し上げます。7月22日月曜の午後からは次の4箇所です。13時30分から14時30分、長後市民センター中庭体育館前です。同じく13時30分から14時30分、湘南大場市民センター1階ロビーです。そして15時30分から16時30分、睦合市民センター体育館入り口前です。同じく15時30分から16時30分、久下沼市民センター1階ロビーです。翌日7月23日は次の4箇所です。9時から10時湘南台の総合市民図書館です。ここは初めての試みです。11時から12時藤沢公民館 F プレイスです。同じく10時30分から11時30分、明治市民センターです。そして15時30分から16時30分、村岡公民館ロビーです。
配布方法についてご紹介いただきましたが、譲っていただいたスズムシ、どのように育てればよいんでしょうか。
スズムシが入ったコップを持ち帰った後の飼育の準備作業ですね。飼育用の容器は、虫かごまたは金魚の水槽容器を使います。住まいとなる土壌は園芸用の小粒の赤玉土が一番適しています。この赤玉土を深さ5センチから6センチ程度の厚さで容器に敷き詰めます。この容器の土に水を十分染み込ませ、全体が湿っている状態が快適環境になります。泊まり木としてバーベキュー用の木炭または流木が必要になります。置く場所は家の中で光が当たらない風通しが良い涼しい場所です。ベランダでは日よけを十分に心がけてください。餌はスズムシの専用の餌がありますが、金魚用のフレーク状のものが大変好物です。野菜類ではナス、レタス、キャベツ、キュウリが好物です。かぼちゃや人参も食べます。料理で余った野菜はほとんど食べてくれます。専用餌は半日単位でなくなる程度の量が適しています。なお、このような内容は当日の配布時にコピーした飼育法をお渡ししています。
では、配布された飼育方法をよく見ながら、ぜひ皆さんね、楽しく育てていただければと思います。そしてスズムシ愛好会の会員も現在募集中ということなんですが、どんなことを行うのか、こちらも教えていただけますか。
はい、最も基本的なことは自宅で一箱でもよいのですが、スズムシを飼育していることです。昆虫を愛しむ心の方々を歓迎しています。会員で集合住宅のベランダで飼育されている方々もいます。また飼育はできないが無料配布事業を行っている7月のイベントの数日、つまりスズムシをコップに入れて配布する作業に協力していただけるボランティアの方も大歓迎です。
では興味のある方はぜひ村岡公民館までお問い合わせいただければと思います。さあ、それでは最後になりますが、ラジオをお聞きの市民の皆さんへ吉田会長からメッセージをお願いいたします。
2つのお願いです。その一つは、お子様の自然教育用として、ぜひスズムシを飼育してみてください。食べ物で成長する姿や、命の大切さを体験できます。飼育期間は2ヶ月弱です。真夏から初秋の夜を、涼やかな音色でお楽しみください。2つ目は、スズムシ愛好会では毎年愛好会に加入される方を募集しています。藤沢市の貴重な長寿の授業として 100周年を目指しています。ぜひ愛好会にご参加され、貴重な事業を一緒に支えてほしいと願っています。スズムシが鳴く街、キュンとする街、藤沢に皆さんのご協力をお願いいたします。
ありがとうございます。今週は村岡公民館のスズムシ愛好会が育てたスズムシの配布について、スズムシ愛好会の会長でいらっしゃいます吉田努さんにお話をお伺いいたしました。吉田会長、ありがとうございました。
ありがとうございました。